聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい。
もうね、聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
今週はブラックジャック特集って早くから予告してたでしょ。
ええ、
そのおかげもあってかどうか、
うん、
たくさんメッセージをね、うん、ブラックジャックに関する熱い思いを綴ったメッセージをね、うん、たくさん頂戴しているんですよ。
じゃあファンの方が多いということも言えるのかもしれませんよ。
でもごめんなさい、
うん、
皆さんは
なんで奥の横に、
皆さんは手塚治虫先生のブラックジャック特集を期待されてたのかもしれませんが、
そうでしょうよ。
ちょっと横にずれちゃうかもね、今日はね、
声裏返ってるし。
今日はブラックジャックの OVA、
あ、 V の発音もう一回
OV、
あ、噛んだ噛んだ
オリジナルビデオアニメーションを特集したいと思います。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
改めまして、今週のテーマは
ブラックジャック OVA
OVA
OVA。
1993年から2011年にかけ、1話50分前後の12作品が作られたオリジナルビデオアニメーションシリーズであります。
はい、
原作の設定を元にしていますが、基本的にはビデオのオリジナルストーリー。まあ、ブラックジャックというのはこれまで何度も映像化されています、
ええ、
テレビアニメにもなった、テレビドラマにもなった、映画化もされた、アニメの映画もあった、いろんな形で映画化されているんですが、うん、このブラックジャック OVA、 このシリーズはですね、ちょっと独特の独自の立ち位置にある作品なんですね。まあまあおいおい説明をしていきますが、
はい、
この、ブラックジャックのオリジナルビデオアニメシリーズは前編を通して杉野明雄さんが作画監督を担当、そして出崎治さんが脚本と絵コンテ総監督を担当しました、
うん。
まあ、このお二人といえば明日の城、宝島、エースを狙え、スペースコブラなどなど、熱烈なファンを持つ作品がいっぱいある、まあ、日本のアニメーション界のまさにゴールデンコンビと言っていいでしょうね。
熱いアニメが多いですね。
熱いですよ、
はい、タッチも熱いですね、はい、
もうさっきまで動いていた絵がいきなり水彩の透明になって、
はい、
光がピャーッと差してきて、
ええ、
あの独特な演出でございますね。
そうですね、
まあ、前編にわたって杉野明雄さんが絵を描いて監督を担当したのは出崎治さんというこのシリーズなんですが、しかし2011年12月発売のファイナル11話と12話については出崎さんが同じ年の4月に病気で亡くなったことから、10巻まで共に作業をした手塚プロダクションの桑原聡さん、西田正義さん、森田真由美さんがそれぞれ監督と脚本を引き継いで完成させたという経緯があります。まあ、制作にはもちろん出崎さん関わってまして、まあ、名誉監督的な、ね、立場でいらっしゃったと、まあ、クレジットにも載っているんですけれども、
うん、
さてこのブラックジャック OVA、 前編にわたって出崎イズムに満ち溢れたオリジナルストーリーであります。ここはまず違うところね、うん、
はい、
なので原作ファンの中では賛否両論です、
うん、
一方杉野出崎ファンの間では絶賛の嵐、まあ、数あるブラックジャックの映像化作品の中でも最初に言いましたが独特の立ち位置にある作品群なんですね、
ええ、
で今回ですね、インターネットで私いろんな人の、まあ、いろんな感想をブログを拝見しました。なかなか言い得て妙な表現を見つけまして、まあ、何人かの方が同じ表現をされてたんですが、つまりですね、 出先版のブラックジャックは宮崎版のルパンのようなものなんですと。
あ、なるほど、
ね、確かに宮崎駿さんのルパン三世もキャラクターの基本設定を除けばモンキーパンチさんの原作とは絵柄も作品の雰囲気もストーリーも全く異なるんですね、
うん、
しかし一つのオリジナル作品として成立しているし、なんといってもあのカリオストロの城をはじめとにかく面白いしファンも多いです、
うん、
まあ、しかし一部の原作ファンの間では原作に忠実ではないルパンについて否定的な意見の方もいらっしゃる。もうこれはもう仕方ないことですよね。
これはあのあらゆるメディアでそうですよね、うん、小説をベースにした映画化ドラマ化という時にも必ずこの問題というのは出てきますからね。そ
う、原作通りじゃないじゃんという、ね、うん、ことを思う方もう原作が好きであればあるほどそう思ってしまうファン心理というのももうそれは仕方がないことです、
ええ、
それはもう仕方がないです。好き好きであります。で話戻りますが、出崎さんが作ったブラックジャックも手塚さんの原作通りではないんです、
うん、
もう出崎イズムが溢れてます。目立つところではさっきも言いましたがセル画ではなくてイラストを多用したり、
うん、
また透過光、同じアクションの繰り返しで印象付けていく、
はい、
その手法、まあ、いわゆる出先演出。
ブラックジャックの時じゃなくて明日のジョンの時も光りましたよね。
ありましたよね。光ったし、ジョーがノックダウンされるシーンは何度も何度もね、
うん、
繰り返してそれが非常に印象的だった。もうまさにオンリーワンの演出ですよね、
ええ、
もうあの絵を見ただけで、その光るシーンを見ただけで、あ、杉野さんと出崎さんの作品だって分かっちゃうわけね、うんうんうんうん、
それはすごいことですよね、うん、
しかしですね、
ええ、
その表面に見えるところだけではなくて、
うん、
出崎さんのブラックジャックに登場するキャラクターはね、みんな作品世界の中でちゃんと生きてるんですよ。
ほう、
ちゃんと生きてる、うん、つまり作品の中で食べて悩んで、まあ、生活感があって、そしてそのキャラクターたちが歩いてきた人生が見えるし、画面の中の作り物のキャラクターなのに、なんていうのか、人格的な迫力さえも画面から感じられるんですよ、
うんうん、
それが出崎作品のすごいところだし、私たちファンがこう引きつけられていく要素だと思うんですね。
なるほど、上面だけじゃないんだね、うん、しっかりこう根元のところも作っているというところですよね。根っこの部分もね。
そうそうそう、
うん、
まあ、ところでまたちょっとお話変わりますが、手塚治虫さんのオフィシャルサイトがあるんですが、そちらに掲載されている出崎さんの追悼座談会によりますと、
うん、
出崎さんは生前こんなことを常々おっしゃってた。良い原作はどんなに本案してもその原作が貶められるようなことはない。
ほう、深いな。
良い原作というのは、
うん、
その後どんなに本案しても、うん、その原作が貶められるようなことはない。それが良い原作なんだ。それだけの力を持っている、
ね、なるほどね。
ダイヤモンドのようなものでしょうかね。決して傷つけられない。うん、
そうか。僕はそっちもなんだけど、しっかりとした世界観が構築されているものは多少演出とかで色合いが変わったとしても元々のところが揺るがないって、そういう意味ではもう僕は受け止めましたけどね、今の言葉をね。なるほど。
あ、今のね、林田さんのね、受け取り方につながるエピソードかもしれませんが、
うん、
例えばその座談会で出ていた話なんですけれども、
ええ、
制作現場でも出先イズムは徹底されていて常に良いものを求めていた、うん、例えばシナリオライターから上がってきたシナリオは演出の出先さんの段階で大幅に絵コンテで書き換えられて、書き換えられちゃう、変わっちゃう、
ええ、
で、その絵コンテ通りに作ろうとした監督は出崎さんから怒られる。絵コンテ通りにやるんだったらお前がいる意味がないじゃないか。絵コンテ通りにやるな。
職人、
すごいですよね。
は
あ、でその絵コンテ書いたのは出崎さんですよ、
はい、
で、なんで俺の書いた通りにやるんだって、お前なんだってことなんですね。で、
ここ2つの問題があると思っていて、うん書いたシナリオライターはある意味顔が潰されてしまいますね、うん、そして監督が言うように作りなさいって言われたので忠実に作ろうとしたらその叱られると。はあ、つまりいい意味で俺を裏切れってことですか。
そう、出崎さんがもう一方おっしゃってたのが、
うん、
俺の書いた絵コンテを直せるものなら直してみろ
よと。なるほど、うん、そうですか。
俺も一生懸命書いたけどお前これ直せるんだったら直せよ、でそれが面白かったらそれで行こうよっていう考え方だったみたいですね。
は、
うん、だから、なんていうのかな、独裁者ではなかった、ね、ただし 俺がやった以上のことをやれよっていう、うん、で、それで面白いものが生まれたら作品が良くなるんだったらそれでいいじゃんっていう、だから俺の作品だっていうんじゃなくていい作品が出ればもう何でもいいよって、うん、だけど俺が考えた以上のことはやってよっていう
立ちはだかって俺を超えていけというようなそれ気概というか矜持を感じますね、
う
ん、作家としてのね、
そうそうそうそう、
はあ、すごいですね、
うん、でも足は引っ張らない、ね、
そうだね、
まあ、きっと叩き潰してくるんでしょうけど、へこたれなかったらもうじゃあいいよっていう感じになるんでしょうねきっとね、
そのシナリオライターもグーの根もきっと出なかったでしょうな、
出なかったでしょうね、まあ、だからそんな出崎さんだからこそ、数あるブラックジャック作品の中でも、本当にオリジナルのストーリーなんだけれども、まあ許されてたんでしょうね、
なるほど、
出崎さんがお作りになるんだったらということで、で、まあ、このあたりでですね、ちょっと目先を変えましてブラックジャック OVA シリーズのテーマソングを1曲お送りしたいと思います、
はい
はい、オープニングとエンディング何種類かあるんですが、その中でも私が個人的に好きなのは1話と2話、まあ、カルテ1カルテ2という言い方をしますが1、2を担当したローデスというグループとカルテ3とカルテ4を担当したアナザームーン、2つのロックバンドです、
うん、
まあ、でもはっきり言ってですね聞いてるとボーカルが一緒です、そして作詞作曲の方もだいぶ被ってます、
うん、
というわけでですね聞いてる分には全く同じバンドで、多分メンバーチェンジをちょっとしたんでバンド名も変えましたというそういう事情なのかなと思うんですが、
はい、
それぞれのバンドローデスとアナザームーンでシングル CD を1枚ずつしか出してないんですね、スタジオにも持ってきてますが8センチシングルの時代ですよ、
はい、
ね、すごくもったいないバンドだなと私未だに思っておりますが、でオープニングがですねこのブラックジャック OVA シリーズはとっても素晴らしくて、特に3話4話このオープニングの映像が本当にいいんです、もういいとしか言いようがない、うん、ブラックジャックの少年時代が描かれるんです、
はい、
基本イラスト中心のオープニングなんですが、林田アナウンサーにもさっき、はい、ちょっと見ていただきましたが、ところどころアニメーションになるんですね、
うん、
私がね一番胸がこう苦しかったのはお葬式でブラックジャック少年が棺桶の中の亡くなったお母さんのほっぺにこう手を伸ばすところ、
うん、
それから大きな犬を連れたブラックジャック少年の横を巨大な SL が通り過ぎていく、
うん、
でびっくりして倒れてブラックジャック少年はその SL をね、走り去っていくのを見上げるんですけれども、
うん、
すごいなと思うのがね SL は車輪しか映らないんですね確か、
うん、
で全体像は描かれてない、でもその車輪だけその巨大なブラックジャック少年の背丈を超えるような車輪だけが描かれることでその SL の威圧感、
うん、
そして運命に巻き込まれていくブラックジャックのね、うん、人生を何かこう表しているような なんだかねすごい映像だなと思ったのですよ。
僕確認はしてないですけど、うん、おそらく原作のブラックジャックの中には出てこないシーンですよね。想像はもちろんさせるし、
うん、
多分出てきたかもしれないなとは思わせるぐらいちゃんとした設定の中でありそうなワンシーンですよね。
そうですね。で、そのオープニングの中のシーンの一つ一つ原作ファンの皆さんは これはあの漫画のあの辺のシーンを絵にしたのかなと思い起こさせるものがね並んでいたとは思いますよ。非常に深いんですオープニングがね、
うん、
さあ熱く語らせていただきましたが、ではでは一曲お送りしましょう。アナザームーンの曲で記憶の君へ。さてブラックジャック OVA シリーズで私がぜひ見ていただきたい作品を一つだけご紹介しましょう。それは1996年に発売されたカルテ6雪の夜話恋姫、
うん、
この作品です。林アナウンサーの情報によると原作に雪の夜話というエピソードがあるそうですが、
は
い、
幽霊を手術する、まあ、僕感想で言おうと思ってたんだけど、ブラックジャックって必ずしも人間だけじゃないんだよね手術してるのって。シャチ手術したり馬手術したり宇宙人手術したり、それからコンピューターも手術してるし、その幽霊もというそこにつながる部分があるなと思ったんですが、それが雪の夜話というタイトルの作品ですね、
はい、ね、まあ、ちょっと筋書きをね私もちょっと拝見しましたけれども、全く違います、うん、お話としては雪の夜話恋姫は完全 オリジナル作品、
はい、
まあ、言ってみればジャパネスクファンタジーですね、うん、私は出崎&杉野作品の最高峰ではないかと勝手に思っています。
お、
私が勝手に思ってるだけなんですが、ストーリーの最初の方だけあらすじをご紹介しますと、ある日ブラックジャックのあの家に、崖の上に立ったあの波打ち寄せるおなじみのあの家にですね、ボロボロの千円札や一万円札がたくさん詰まった不思議な小包みが届くんですね。差出人は種田三郎とあります。そして同封されていた手紙には、妻が病気で明日をも知れない命と書かれているんですが、それがなんと2年前の日付なんですね、
うん、
これはいけないというので、ブラックジャックはピノコを連れてすぐに車を走らせてその住所へと向かいますが、たどり着いたその場所はもう大雪。ブラックジャックは 4WD の車に乗っていたんですが、その車でも動けないほどの大雪でスタックしてしまいます。で、吹雪に包まれる中、馬に乗った巨漢の侍がいきなり現れ、お待ちしておりました、私が種田三郎左衛門です、我らが姫君を助けてくださいと叫んで、ブラックジャックは訳もわからぬまま襲いかかってくる敵方の武将たちの矢をかいくぐりながら小さな集落にたどり着くんですね。するとそこには戦で怪我をした侍たちにかくまわれている美しい姫君がいまして、その人は心臓を患っている。まあ以上が息をもつかせぬオープニングであります、
うん、
物語の最初の方です、
ええ、
で、お姫様は4年前大きな力を持った武将の側室になるように迫られて、それを嫌って毒を飲んだために心臓を患っていたんです。で、実はお姫様は三郎左衛門のことを愛していました。いやもうね、無屈けき侍ですよ、身長180センチぐらいね、
うん、
六尺はありそうな本当にあの大男なんですが、まあ、はっきり言ってそんなイケメンというわけでもないんですが、その武骨な侍のことを愛していて、しかし三郎はあくまでお姫様のおもり役ですから、身分違いの恋には首を振るばかりということなんですね。でもって例によって手持ちの道具だけで難しい心臓手術を成功させてしまうブラックジャック先生であります、
はい
はい、もうこれは当たり前のように、
ええ、これはもうデフォルトですよ、ね、ええ、
これはなかなか難しいと言いながらですね、
ええ、
成功しちゃうんです、
ね、天才ですから
天才ですから、
ね、天才外科医ですから
天才です、ね、ところがそこに姫君を奪わんとする軍勢が攻め込んでくるんですね、
うん、
心臓手術の直後ですから、少しでも傷が開いたら姫君は死んでしまうという状況の中、果たして種田三郎はどうするのか、ブラックジャックは、そして実は実はこのストーリーと同時並行でピノコが絡んだもう一つの人間ドラマも進行しているんですね。二つのドラマはどう絡み合っていくのか、そもそも小包の差出人の種田三郎と侍の種田三郎左衛門の関係はどうなってるのか、
おなるほど、
一体いつ時代に行っちゃったんだ、
うん、
ブラックジャックとピノコは元の世界に帰れるのかという見どころ盛りだくさんの作品であります。
なるほど、
もうね、脚本作画演出すべてに隙のない作品です、
うん、
とにかく52分間の間にもう何度もどんでん返しがあるんですよ。
へ
え、あ、これこういうことだったの、あ、そうやってかわすの、え、あーと思ったら、あれ、もうねすごいですよ詳しく言えないんだけど、
は
い、
なんとなく雰囲気わかりました今
いい意味で予想を裏切られます、
はい、
できればご覧くださいとは言いません、絶対にご覧ください、これ見た方がいい。
そうですか、
はい、私が好きなシーンはですね、ホタルが群舞舞い飛ぶ中ですね、こう繰り広げられる少女時代の姫君と三郎左衛門の思い出のシーンがね、
うん、
素晴らしいです。これ1996年の作品だから今から17年も前の作品なんですが、今見てもため息が出るほど美しいシーンであります、
うん、
ぜひご覧いただきたいと思います。林アナウンサー途中まで見たそうですが、
はい、 ブラックジャックって超現実的な世界で生きてるでしょ、うんうんうん、医学というね、うんうん、だけどブラックジャックという物語の世界の中ではさっきも言いましたけど宇宙人が出てきても幽霊が出てきてもそれを受け入れる土壌があるんだよね、うんうんうん、まあ、そういう意味で、まあ、冒頭の何分間しかまだ見てないですけど、あ、戦国武将が出てきてもありだなと、うんいうふうに思いました。
それもあるんですけれどもこの作品の場合はですねまずタイムスリップしてしまう時点でね、
はい、
荒唐無稽のような感じがするんですが最後まで見ると納得できる作品になってます。
そうですか。いやでもね、うん、あんまり冒頭ももう荒唐無稽な感じなかったですよ。すんなりなんか行きましたね。
テンポが早いです
ね。早い。
あれよあれよという間にこう疑問を差し挟む余地もないようなスピードで進んでいっちゃうもんね。
そうなんです、うん、で手塚さんの漫画原作も実はあれすごいテンポで物語ってページ数が短いから進んでいってるでしょう、うんうんうん、あのスピード感をアニメで感じましたね僕は。
あ、
はい、
なるほど。
早いと思いましたもん。ほほほ、手塚さんの漫画のスピードに似てるなとちょっと思いました。
へえ、うん、オリジナルなのにね、
うん、
まあ、その辺が実は確かに原作はね優れた原作というのは貶められることはないんだという、
う
ん、
そうだね、
根崎さんの言葉が確かにね、
あ、印象的だね。なるほどなるほど。
コマーシャルタイムです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
回はブラックジャック OVA ということで、私熱く盛り上がってしまいまして、リスナーの皆様からたくさんいただいたメッセージをまたしても紹介することができませんでした。ごめんなさい、
ごめんなさい。
というわけで来週ご紹介させていただきます、はい、聞かせられないラジオ、相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、ラタ毎週ゾウゾウゾウ足がいっぱいの生き物が何本あんのよ、ゾウゾウゾウゾウ。